お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録16章8節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録16章の学びをしていますが、8節から9節。第四の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の御名に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。主イエスはかつて大患難時代には天体に異変が起こることを予告されました。ルカ21章の25節で主イエスはこのように言われました。そして火と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み。旧約聖書には太陽の角の熱による大患難時代の裁きについてとても多くのことが書かれています。申命記32章の24節にはこのように書かれています。飢えによる荒廃、災害による壊滅、激しい悪疫、野獣の牙、これらを地を這う蛇の毒とともに彼らに送ろう。英語では飢えによる荒廃が上によって焼かれると訳されており、また災害による壊滅は燃える熱による滅びと訳されています。また預言者イザヤもこのことを語っています。イザヤ書24章の6節。それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残される。それゆえ地の住民は減りという箇所は、英語訳では、それゆえ地の住民は焼かれと訳されています。同じくイザヤ書42章の25節にもこのように書かれています。そこで主は燃える怒りをこれに注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それが辺りを焼き尽くしても、彼は悟らず、自分に燃えついても心に留めなかった。またマラキも次のように予言しています。マラキ書4章の1節。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら。その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は、藁となる。来ようとしているその日は、彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。このような災害をもたらすためには、主はただ大気圏の一つか二つの層を取り除かれるだけで十分なのです。あるいは主はほんのちょっと地球を太陽に近づけられるだけで良いのです。それは本当にほんのちょっとで良いのです。それで私たちは生き残ることはできなくなります。イザヤがこの地球は滅ぼされると書いたときに、彼に見えていたのはこのような恐ろしい時期のことなのです。そして主イエスはその時についてさらに次のように述べています。マタイ24章の22節。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。ですからこのような裁きの中にあっても、主に属する者たちは守られます。なんなら詩篇121編の6節には次のように約束されているからです。 昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。この約束は今日の私たちにはあまり意味がありませんが、大患難時代の信者たちにとってはとても大きな慰めになるのです。またここには、こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の御名に対して汚し事を言い、と書かれています。このすべてのことにもかかわらず、神様に憐れみを求めて立ち返る代わりに、彼らは神様の御名に対して汚し事を言います。このことは、人類の心は直しようがないほどに邪悪であるということを明らかにしています。どんなに厳粛な裁きや罰も、人間の心を清め変えることはありません。同じ理由で、大患難時代は教会の清めのための時ではありません。生徒たちは大患難時代によって清められるとはどこにも書かれていないのです。そうではなく、大患難時代は神様に反抗する地上の人間に対する神様の厳粛な裁きなのです。黙示録16章に戻りますが、10節から11節。第五の御使いが蜂を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに、天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。獣の座という言葉が、十三章の最初の獣が人間であることをはっきりさせています。彼は同時に王国を代表しています。なぜなら王がいなくては王国はありえないからです。また獣の国は暗くなりというのは黒い光という言い方をすることもできるかもしれません。これは奇妙な暗さを暗示しています。今の時代には私たちはブラックライトをよく知っています。太陽のワット数が上がるにつれ、太陽は明るくなる代わりに暗くなるのです。熱は高くなりますが、光は少なくなります。そしてそれは9つ目の災害の間のエジプトでの暗闇と似ていることに注目してください。出エジプト記10章の21節から22節にはこのように書かれています。主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て、闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸ばしたとき、エジプト全土は3日間暗闇となった。旧約聖書の預言者たちは、このやがて来る暗闇に関して多くのことを預言しています。例えば、イザヤ書60章の2節にはこのように書かれています。見よ。闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。ヨエル書2章の1節から2節にもこのように書かれています。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよ。この地に住むすべてのものは笑なけ。主の日が来るからだ。その日は近い。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多く強い民。このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の世々の時代にも再び起こらない。同じくヨエル書1章の31節。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。この二人の預言者たちに加えて、ナホムも、アモスも、ゼパニアもそのことに触れています。今、使徒ヨハネは、ただ単に、この大患難時代は、これらの預言が神様のご計画の中に当てはまる場所なのだと言っています。そして主イエスご自身もその時について、次のように述べておられます。マルコの福音書13章の24節。 だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず。またここには、人々は苦しみのあまり舌を噛んだと書かれていますが、蜂の裁きによってもたらされた苦しみの強烈さがこれ以上ないほど強調されています。ところがそれでもそれらの裁きも人々をその邪悪さから立ち返らせることはありません。さてこの時点で確認しておくべき二つのことがあります。一つは神様は怒りの蜂をぶちまけられることにおいて 100% 正しくあられるということです。この時期イエス様が裁き主であり罰を与えることのすべての責任を持っておられるのです。二つ目のことは、それでも人類はこの苦しみを通して悔い改めに導かれることはないということです。使徒パウロはこのことを予告して次のように述べています。ローマ人への手紙2章の4節から5節。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは、堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。黙示録16章に戻りますが、12節。第6の御使いが蜂を第ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。地中海が大きな海と呼ばれているのと同じように、ユーフラテス川は大きな川と呼ばれています。神様の御言葉の中で、ユーフラテス川が重要であることは見過ごしてはならないことです。最初の言及は創世記2章で、その後聖書の中で25回以上もこの川のことに言及されています。私たちの目の前にあるこの説の中では、ユーフラテス川は、第六の災害と関係があります。この川は確かに人間の文明のゆりかごでした。でもその後この川は明らかに人間の文明の墓場になるのです。ユーフラテス川は東洋と西洋の境目で全長2880km。その半分以上は船が通れるほどの幅があります。ですからこれまで地上から軍隊がこれを越してくるのは困難でした。アブラハムはヘブル人と呼ばれましたが、一部の人たちはその意味を彼がユーフラテスの反対側から来たからだと解釈します。ユーフラテス川は神様がアブラハムに約束された土地の東の境目でした。創世記15章の18節にはこのように書かれています。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで。同時にこの川はローマ帝国の東の境目にもなりました。ところがこの時期にはユーフラテス川は奇跡的に干上がります。そして火の出る方の王たちがハルマゲドンの戦いに来られるように、東洋と西洋の境目は消し去られます。過去にはチムール帝国の軍隊がものすごい群衆とともに東洋からやってきて平原を一掃しました。ジンギスカンも同じことをしました。これらのことは終わりの日に何が起ころうとしているかの小さな試写会にしか過ぎません。ユーフラテス川がなくなった後、それまで一度も西洋に向けて動いたことのなかった東洋の大群衆がパレスチナに大きな聖戦を挑んで入ってきます。世界の人口の大部分が東洋にいます。そして福音については生かじりにしか知らない彼らは反キリストを選ぶのです。それはこれ以上ないほどの恐ろしい光景です。何億という人々がパレスチナに流れ込んでくるのですから、彼らの血が馬の靴輪に届くほどになるというのは疑いの余地がありません。 さて、第6と第7の怒りの鉢の間に、この幕間があります。前に指摘したように、一連の7つのもののシリーズの第6と第7のことの間には幕間があります。例外は7人の役者たちの時だけです。それは神様のご計画を詳細に説明するための休息です。黙示録16章の13節から14節。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出て行く。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。これはハルマゲドンの戦いのことです。これはただ一つの小さな戦いなのではなく、全世界を巻き込むハルマゲドンの戦争なのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。大観覧時代の真ん中あたりの時期に、ロシアが北から南下してくることによって、この戦争が誘発されると私は信じています。この戦いは、エホシャパテの谷とエドムの山まで、パレスチナの長さに及び、およそ3年半の間続きます。しかし最終的に主イエス・キリストがご自分の御国を設立されるために天から来られることによって、この戦争は終結します。義の太陽である主イエス・キリストは、その翼に癒しを持って立ち上がられるのです。またここで私たちは地獄の三位一体に出会います。それはサタンと反キリストと偽預言者です。彼らは世界の国々をイスラエルに反抗させることによって、神様の地上でのご計画を破壊しようと企てます。神様はアブラハムと彼に続く子孫に特定の契約をお与えになりました。そしてちょうどヨハネの福音書3章16節が今日の信者たちのために変更されることがないように、その契約も決して変更されることはありません。今日広く流布している一つの神学体系があります。それは保守的なものとして知られていますが、その神学は神様はイスラエルの国との関係はもう終わられた、神様のイスラエルとのすべての契約は取り消され、神様はイスラエルに対するご自分のどの約束も守られるつもりはないという立場を取っています。でも旧約聖書の中には文字通り何百という契約があるのです。ですからそのように主張する神学体系は、単にこれらの約束を霊的にのみ解釈し、しかも全く何の霊的な根拠もなしにそのように主張しているだけなのです。北アフリカ出身の初代教会教父の一人であるオリゲネスが、聖書を文字通りに取る代わりに霊的に解釈する手法を始めました。しかし私たちは聖書があくまでも文字通りの書であることを覚えておく必要があります。神様のイスラエルとの契約を破壊するのがサタンの目的です。そしてサタンが入り込んで世界中をこの小さな国に反対させているのはそのためなのです。ですから大観覧時代にこのことが起こります。ここに書かれている予言をただ霊的に解釈する手法は、現在とても多くの解説者たちに受け入れられていますが、そのような解釈は結局予言の学びが発展していくにつれて教会の中で異端になると私は確信しています。私はそれを見る頃まで生きてはいないかもしれませんが、ただマギーがそのように言ったということはぜひ覚えておいてください。さて、それでは私たちの目の前にあるものすごい光景を見ていきたいと思います。ここにはカエルのようなと書かれていますが、問題はそれらは文字通りのカエルなのだろうかということです。まあエジプトでは文字通りのカエルでしたし、この場合も文字通りである可能性がありますが、象徴として受け取っても良いと思います。このように言うと、もしかしたらあなたは次のように言われるかもしれません。 ちょっと待ってください。マギー博士、あなたは明らかに象徴とわかるのでない限り、象徴は受け入れないと思っていましたよ。確かにその通りです。しかしヨハネがカエルのようなと言っていることに注目してください。彼はこれらがカエルであると言ったのではありません。ヨハネが自分が見ていることの正確な描写を私たちにいつでもとても注意深く与えようとしていると私には思います。J.A. セイスは黙示録の講義という著書の中でカエルについて次のようなコメントをしています。彼らは霊である。汚れた霊であり、悪霊である。彼らは竜の三位一体によって活動するために送り出された。彼らは地上から神を撤廃する企みのためにこの世を目覚めさせようとして選ばれた代理人たちである。そして彼らはカエルのように厄介な宇宙の沼地から出てきて世界の夕方の影の中で自分たちの仕事をする。彼らは這い回り、ケロケロと鳴き、すべての王たちと世界中の軍隊を子羊なる方と主のすべての力との最終的な衝突のための熱心な騒動に駆り出すまで国々の耳を自分たちのやかましい論争で満たす。9章にあるように神とキリストの7つの御霊は全世界に出て行き、聖化された大きな聖なる改宗を作り上げて一つに集める。そこでこの地獄の霊たちは悪魔を礼拝する者たちの大きな軍隊を作り上げ、一つに集めるために王たち、有力者たちのところに出て行くのである。今の時代、私たちはニュースメディアが背後にいる人間の目的を遂行する宣伝代行人になることができることを見ています。ニュースメディアが国民を洗脳することができるのです。ここにある悪の三位一体はまさにそのことを行うのです。彼らはイスラエルに反抗して行進していくように国々を洗脳します。このことを止めることがおできになるのは主イエスただお一人だけです。イスラエルの助けは北からも西からも東からも南からも来ません。そこからはかえってただ困難だけがやってきます。でも彼らの助けは天と地の作り主であられる主から来るのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第4、第5、第6の鉢がぶちまけられというテーマで黙示録16章8節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。